どうも、大河内かおるです。都内で税理士をしながら、日本のお金の教育を変えるために、日々発信や全国でお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日のテーマは、貯金を取り崩して生活する老後。まあ、これについて考えるみたいなね。まあ、そんな放送をしていきたいなと思っています。まあ、その前にね、ちょっと昨日の放送の宣伝なんですけど、昨日ね、自転車の青切符罰則金制度。まあ、これについて解説したんですよ。26年の4月からなんですね。これが始まると、まあ、ほぼ全員違反イコール罰則金支払うことになるので、ちょっと4月までにいろいろ考えなきゃね、社会も考えなきゃねっていう、とても重要な放送なんです。ただ昨日祝日なんですよね。今気づきました。祝日だとね、朝聞いてくれる人がちょっと減りますので、この重要なお話聞き漏らしたぞという方いると思います。ぜひぜひ昨日の放送も確認してみてください。それでは本題に行きましょう。貯金を取り崩して生活をしていくというね。まあこれ特に老後のお話なんですけど、まあこれについてね、考えたいんですよ。まあきっかけとしては思うところがあって、特にオールドメディアですね。まあ、老人にインタビューとかをして、年金じゃ足らないので、貯金を切り崩して生活しているんですと。まあ、それは事実だからいいんですよ。まあ、報道するのも自由ですし、事実だからいいんですけど、まあ、それをね、まるでかわいそうな人のように 社会はどうなっているんだと言わんばかりに報道しているその姿勢は、いや、ちょっとおかしいよねって思うんですよね。まあ、これね、でも問題としては切り分けなきゃいけなくて、現状の老後生活をしている人たちと、まあ10年、20年、30年後の未来で老後のね、生活をしている人、まあこれはね、全然違うと思うんですよ。まずは現在の話なんですけど、年金は順風満帆にもらえているはずなんですよね。まあ、もらえてなかったとしたら、まあ、それまでの働き方が悪かったと言われても仕方がないのかなと。当然、働いていなければ年金もらえませんからね。個人事業主として働いていたとか、3号被保険者として働いていたっていう場合はね、当然、国民年金部分しかもらえませんから、月々6万円強、あ、違うな、7万円弱ぐらいかな。7万円いかないぐらいなんですよ、今の実績だとね。それだともちろん生活は苦しいと思います。持ち家だったとしても、毎月6万円から7万円で生活してくださいって言うとね、まあ持ち家の修理とかも出てくるでしょうから、老後だともう築30年とかになってね、まあなかなか厳しいだろうなと思いますが、これは分かってた未来なはずなんですよね。国民年金がいくらぐらいもらえるだろうっていうのは分かっていた未来だし、自分が国民年金しかもらえないっていうことも分かっていた、決まりきっていた未来なはずなんですよ。にもかかわらず、まあ貯金がないとかね、貯金が足らないとかっていうのは、やっぱりこれ努力不足だと思うんです。ただそこで切り捨てるのは、まあなかなかね、厳しいなと思うのが、やっぱりお金の教育なんですよね。日本にはお金の教育がなかったので、まあ年金ってそもそもいくらもらえるんですかとか、国民年金と厚生年金の違いって何なんでしょうねとか、まああるいは、まあそれに加えて国民年金基金とかありますよねとか、付加年金とかありますよね。それってさっぱりよくわかりませんみたいなね。まあこのあたりを、まあ小中高で1回ずつぐらい本気でね、伝えていれば、なんとなく頭にうっすら残っていて、選択肢っていうのはきっと増えただろうなと、救われた人っていうのもいただろうなって思います。だからまあ年金が足りませんと。貯金を切り崩して生活していますっていう人はね、ある種被害者ではあるんだけれど、まあ、この先の未来に比べたら、まあ、十分余裕があると思うんですよね。なぜなら、まあ、例えば30年前にね、まあ、現役世代もバリバリだったとして、その30年後の今、年金をもらって生活しているとします。で、当時からね、まあ年金これぐらいもらえるだろうっていうのは分かったはずなんですよ。調べれば分かったはずで、その年金がもらえてる今、物価があんまり変わってないんですよね。これがやっぱりすごい、スーパーサービスタイムだと思っていて、まあさすがにね、今年ぐらいからは上がってきているんだけれど、過去5年ぐらいだったら、あんまり30年前と物価変わってない部分っていうのも多いわけですよ。だから、その物価、 価変動、インフレっていうのを加味せずに何のシミュレーションもしてなかったとしても、まあまあ戦えたっていうのが現在なんですよね。でもそうはいかなくてね、この次の未来というか10年、20年、30年、次の世代っていうのはインフレ加味しなきゃいけないんですよね。インフレを加味して年金がいくらぐらいもらえて、かつまあおそらく足らないだろうから貯蓄しとかなきゃねと。で、貯蓄だけだとインフレ負けするから資産形成もしなくちゃいけないよね。ああでもなんかよく考えたらそもそもの収入が足りないから全然そこに配分できませんみたいな、まあそういうシミュレーションというかね、作戦、老後への準備っていうのが必要になってくるんですよ。そして、まあ何が僕はね、今日の放送で言いたいかというと、年金しかもらえません。まあ年金しかもらえませんって変だな。年金がもらえているけれども、全然順風満帆じゃないと、生活費に遠く及びません。貯金を切り崩して生活しています。みたいな人を、不憫な人であると。描いてしまうとね、オールドメディアがそういう報道をしてしまったり、そしてそれは社会のせいであるみたいな報道をしてしまうのはとても良くないことだなって思うんです。現在はまだ恵まれているんですよ。未来に向けてどんどんどんどんきつくなっていく、貯金を取り崩す金額っていうのも増えていくだろうし、そもそも貯金をしなきゃいけない金額も増えるけれども、貯金をする難易度っていうのは過去よりも上がっているっていう、まあ、かなり厳しい世界において、社会が悪いんだとか、まあ、年金が足らなくて、そして貯金を切り崩して生活するのは、まあ、当たり前のことじゃないですか。当たり前のことなのに、それを不憫な人として扱うと、ああ、不憫な人なんだ。社会がきっと助けてくれるんだって思いかねないからね。まあ、そんなマインドで、これからの日本っていうのでサバイバルしていくのは相当厳しいですから、基本は誰も助けてくれないんです。助けてくれるのは自分の知識、マネーリテラシー、まあそしてまあ思考力ですからね。まあその思考力に悪影響を与えますから、まあこういう報道っていうのは本当に良くないなって思います。まあさっきも言った通り、貯金を切り崩して生活するって老後においては当たり前なんですよね。それ残してどうするんですかっていうね。まあ、家族にお金を残したいんですって言うんだったらわかるんだけれど、残したいんだったらどうぞ贈与をしてくださいと。贈与税がかからない範囲でね。お金っていうのは早く移転して早く使った方が得ですから、これインフレマインドですからね。今日の値段より明日の値段の方が高いわけですから、今日にでも下の世代にお金を譲って、そして使わせてあげてください。貯金として持っておいて、自分が亡くなって下の世代にっていう考え方がすでにもうインフレマインドじゃないんですよ。なので、まあ、貯金を持って老後を迎えたんだとしたら、それは自分のために取り崩していくっていうのは当たり前ですからね。このお金をめぐる思考とか、お金をめぐる文化、考え方っていうのは本当に転換期を迎えていると思います。このデフレマインドからの脱却っていうのはとても重要な課題で、脱却していった人からやっとスタートラインに立てるっていうところだと思いますからね。まあ、あらゆるニュース、噛みましたね。あらゆるニュース、そしていろいろなお金の制度とか知識、まあこれにインフレマインドっていうのを紐付けてね、僕もそういうのを強く意識して、今後も発信を続けていきたいなと思っています。みんなでね、インフレマインドっていうのをしっかり骨の髄まで叩き込みましょう。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに幸あれ。じゃあね。